お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書3章2節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書3章の学びをしていますが、2節。主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちにそれを繰り返してください。この年のうちにそれを示してください。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。確かに今日、まるで神様が何もしておられないかのように見えることがあります。しかしもし私たちがハバククの見張り所に登っていくことができ、義人は信仰によって生きることを学ぶことができ、そして物事の背後で神様がいかに働いておられるかを見ることができたなら、ハバククが驚いたように私たちもそのご計画の確かさに驚嘆するはずです。その時はもしかしたら私たちもハバククと同じように神様に憐れみを求めて叫ぶかもしれません。今日とても多くのクリスチャンが自分たちの国の状態を諦めてしまっているのではないでしょうか。でも神様は今日確かに裁きのうちに働いておられます。ですから私たちもハバククがしたように、次のように叫ぶ必要があるのです。ああ、主よ、御怒りのうちも、裁きのうちに動かれるとき、私たちに対して憐れみをお忘れにならないでください。私たちにはあなたの憐れみが必要なのです。今日、日本も神様の憐れみを必要としていると思います。国としての威信は、政治家が特定の神社に参拝することではなく、また軍備を増強し、経済を発展させることでもありません。その国の本当の威信とは、偶像の神々から立ち返り、生ける唯一、誠の神様を恐れる国づくりをすることだと思います。どんなに経済が発展しても、またどんなに軍備を増強したとしても、偶像礼拝を続ける限り、道徳が乱れ、家庭が崩壊し、その国の品格は地に落ちてゆきます。神様は確かに裁きのうちに動いておられます。ですから私たちクリスチャンは、ハバククがしたように、神様の憐れみを祈り求める必要があるのです。シェイクスピアは、ベニスの商人の中で、ポーシャに次のように言わせています。慈悲のクオリティは強制されないところにある。天からの優しい雨のように滴り落ちるものだ。慈悲は二重に喜ばしい。まず与える人を祝福し、与えられる人を祝福する。私たち罪人には神様の憐れみが必要です。私たちは恵みの雨について話をしますが、今日私たちに必要なのは全能の神様からの憐れみの雨なのです。後半にあるように、ハバククの考えの中に何という逆転が起こっていることでしょうか。最初彼は神様に次のような疑問を投げかけていたのです。主よ、あなたは何もしておられないではありませんか。何かしてください。なぜあなたは 彼らが自分たちの罪をうまくやりおおせるままにしておられるのですか。しかし今神様はハバククにご自分が何かをしておられることを理解させられました。その結果ハバククは神様の憐れみを叫び求めています。もし神様がどれほど厳粛な裁きを計画されているかを本当に理解できたなら、その国は罪を悔い改めて全能の神様の御前にひざまずくはずだと思います。さて、この素晴らしい祈りをさらに学んでいきたいと思いますが、ハバククの祈りは実際、神様がイスラエルの人々の過去の歴史の中で何をしてくださったかを詳細に述べています。神様は過去にそのことを行われたゆえに、将来にももう一度そのことを行われるおつもりであるというのがここでの考えです。神様が過去に行われたことを続けて行ってくださるということは確かです。パウロはこのことについて私たち信者に次のように書いています。ピリピ人への手紙一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。どうでしょうか。神様はあなたのうちにすでに良い働きを始めてくださったでしょうか。神様はあなたを導き、今この時点まであなたの歩みを導き、ここまで連れてきてくださったでしょうか。神様はあなたのうちに良い働きを始めてくださったんです。そして神様がキリストイエスの日が来るまで、またあなたをこの世から取り去られるまでにそれを完成させてくださり、その時にはついにあなたは主に似たものとなるのです。それが私たちの確信であり、またこのハバククの詩編の偉大な確信でもあるのです。さて、三節から十節にかけてのこの部分には、背後に三人の人物がいると思います。ところが三人のうちの一人も名指しで言及されることはありません。なんならこの箇所の賛美は、誰か人間がしたことについての賛美ではなく、神様が人間を通して何をされたかという賛美だからです。ですから三人は名指しされることはないのです。多くの学者たちはこの箇所には二人の人物しか見出しませんが、私はここにアブラハムが三節から六節、そしてモーセが七節から十節、そしてヨシュアが十一節から十五節に出てきていると信じています。また多くの人たちが三節から十節に言及されているのはモーセだけであると考えていますとマギー博士は述べています。ハバクク書三章の三節。神はテマンから来られ、聖なる方はパランの山から来られる。セラ。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちている。テマンはエドムにあり、パランはその近くのシナイ半島にあります。多くの人たちはこれはイスラエルの子らがエジプトの地から出てきた時のことを指していると考えています。でもアブラハムはその時よりも前にエジプトに下っていきました。セラとは詩編の中にも出てくるとても興味深い言葉です。この言葉がここに使われているということは、ハバクク三章が詩編であることを示していると言えます。セラという言葉が何を意味しているかについては、見解の違いがあります。一部の人たちは、セラは音楽の中の休止、つまり息継ぎの印であると信じています。 これはドラムが入ってくる場所で、音楽が大きなクレッシェンドに達するという意味だと考える人たちもいますが、しかし個人的にはセラとは止まって、見て、聞きなさいという意味であると思います。神様は、さあ、座り直して注意しなさい。確かにこれを聞きなさいと言っておられるのです。歌い手はここで本当に熱心に歌い、ドラムを叩く人物は本当に強くドラムを叩くべきところです。セラとは今言われたことに対して注目を促すものなのです。この説がアブラハムのことを語っているか、モーセのことを語っているかは重要ではありません。なぜなら、神様はこの二人のどちらとも共におられたからです。ここには驚くほどの素晴らしい神様のご栄光の描写が描かれています。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちていると書かれています。ただしこの光景はまだ実現してはいません。でも確かにアブラハムに関する限り、彼の心は賛美で満ちていました。そしてイスラエルの子らに関しては、彼らがエジプトから出てきたとき、少なくとも出てきた当初は、彼らの心の中には賛美がありました。もちろん彼らは残りの旅路の間に不平を言うもの、泣き言を言うものになってしまいました。またここには、その尊厳は天を覆いと書かれています。私たちは今日、信者として神様のご栄光に感動する必要があります。私たちの神様はなんと威厳があり、なんと力強く、なんと素晴らしいお方でしょうか。ハバクク三章の四節。輝きは光のよう、ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。輝きは光のよう、ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されていると書かれています。ご存知のように太陽が昇ってくるとき、光のきらめきがそこから差してきます。神様が出て来られるときの見姿がこのように描写されているのです。私は主イエスがご自分の教会をこの世から取り去られるために再び帰って来られる時には、主がベツレヘムでお生まれになった時には存在しなかった栄光がそこにあると思います。主がご自分の御国をこの地上に立て上げるために来られる時にも同じことが言えると思います。またここにはそこに力が隠されていると書かれていますが、言い換えれば、神様のご栄光がしっかりと神様を覆っているので、あなたには神様を見ることができないということです。言うならば、まさに神様のご栄光自体が、神様のご栄光を覆い隠すということなんです。神様のご栄光は、すべてのクリスチャンが賛美し、敬い、そして称えるべきものです。ハバクク書三章の五節。その御前を疫病が行き、熱病はその後ろに従う。これはエジプトでのモーセと十の災害に当てはまります。でも同時に飢饉と疫病があったためにエジプトに下っていったアブラハムにも当てはまります。ハバクク書三章の六節。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。とこしえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかしその軌道は昔のまま。 神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせると書かれています。神様がアブラハムに、私はこの地をあなたに与えようと言われ、アブラハムのために神様がその地を測られたことを思い出してください。アブラハムにその地をお与えになった方法に従って、ご自分が世界の国々を震え上がらせられたと神様は言われました。またここには、常しえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかしその軌道は昔のままと書かれていますが、神様の道は人間には見極めることは決してできません。これは驚くべきハバククの詩編です。ハバクク書三章の七節。私が見ると、クシャンの天幕は乱れ騒ぎ、ミディアンの地の幕屋はわな泣いている。私が見るとクシャンの天幕は乱れ騒ぎと書かれているクシャンとはエチオピアのことです。またここにはミディアンの地の幕屋はわな泣いていると書かれていますが、モーセは一時ミディアンの地に下って行きました。一部の学者たちはパロの娘の息子としてモーセはおそらく行列を率いてエチオピアに行ったのではないかと信じています。それはもちろん記録に残されているのではなく、むしろ一部の学者たちの推測に過ぎません。ただモーセには、使徒の働き七章の二十二節にあるように、言葉にも技にも力がありましたということはわかっています。ハバクク書三章の八節。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それともあなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦車に乗って来られます。これはイスラエルの子らが紅海とヨルダン川を渡ったことを指しています。神様は彼らのために海を分けられました。ここでは比喩的な美しい言葉が使われています。ここには、主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですかと書かれていますが、これは神様が行く手を阻んでいた川に対して怒っておられたのではないという事実を語っています。むしろ後になってヨルダン川にも同じことをされたように、神様はただ人々にそこを渡らせるために紅海を分けられたのです。ハバクク書三章の九節。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。セラ。あなたは地を裂いて川川とされます。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。セラと書かれています。神様は自分の民に対するご自分の契約、つまり約束を果たしておられました。実際にセラは、ドラムを叩く人がもう一度強くドラムを叩く必要があることを意味しているのです。そのおかげで彼らの目は覚まされ、神様が言わんとしておられることを彼らが聞くようになるためです。またここには、あなたは地を裂いて、川川とされますと書かれています。あなたは神様がどのようにこの地上を川で区切られたかを考えたことがあるでしょうか。川は地上を通り抜けて、大きな切り身を作っているようです。とても比喩的でありながら、とても正確な描写がここに書かれています。ハバクク書三章の十節。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、 深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。モーセが律法を受けるためにシナイ山に登っていったとき、山は震え、イスラエルの子らはあまりにも恐ろしくて、実際に山に近づきたくはありませんでした。彼らは神様が自分たちに語られることを全く望みませんでした。神様を完全に恐れきっていたからです。これらの説には、神様がモーセを通して、どのようにイスラエルの子らをあがなわれたかが描かれています。最初神様はアブラハムと契約を結ばれ、それを果たされました。その後神様は、モーセとイスラエルの子らをエジプトの地から解放するという契約を結ばれました。そして神様はその契約も守られました。そしてご自分がそのようにされると言われた通りに、神様は彼らを解放されたのです。さて十一節では、ヨシュアのことが述べられています。この箇所の背景には、ヨシュアがいるというのはとてもはっきりしていると思いますが、前にも言った通り、これらの人々は名指しにされてはいません。なぜならこの箇所の強調点は、神様の活動にあるからです。三章の十一節。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。太陽と月はその住処にとどまりますと書かれているのは、これがヨシュアのことであると見分けがつきます。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。と書かれていますが、言い換えれば、太陽の輝きそのものが、神様のきらめく槍の輝きのようだと言っているのです。十二節。あなたは憤って地を生き巡り、怒って国々を踏みつけられます。神様がご自分の民をかの地に入れられたとき、神様は彼らをそこに置き、アモリ人の生活の中の罪のために、その人々を取り去られました。エリコがあった地域に住んでいたアモリ人たちは、性病に食い尽くされていました。そのため神様は、彼らをその地から取り去られました。なぜならその地に蔓延していた性病が、人類全体に感染する危険があったからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の祈りというテーマで、ハバクク書3章2節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。